13. 原爆死没者及び戦没者の慰霊と平和記念の黙祷。広島市と長崎市では、原爆死没者の冥福と世界恒久平和を願い、原爆が投下された時刻に1分間の黙祷を捧げています。また、毎年8月15日には、戦争で亡くなられた数多くの人々を追悼し、平和を記念することを目的に、全国戦没者追悼式が行われ、正午を合図に1分間の黙祷が行われます。この趣旨をご理解の上、黙祷を捧げていただきますようお願いします。原爆が投下された日時、広島、昭和20年8月6日、8時15分、長崎、昭和20年8月9日11時2分。問い合わせ、総務課総務係。電話、03-3647-4020。ファクス、03-3699-8773。14、江東区平和記念パネル展。東京大空襲と学童集団疎開。昭和20年3月9日から10日にかけての東京大空襲で多くの尊い生命を失った江東区では、二度と戦争の惨禍を繰り返さないようにという区民の平和への強い願いと真摯な気持ちを込め、昭和61年12月13日に江東区平和都市宣言、全文は区ホームページに掲載を行いました。区ホームページ、江東区平和都市宣言の二次元コードがあります。区では、区民の皆さんが改めて平和の尊さを考えるきっかけとなるよう、毎年平和記念パネル展を開催しています。今年も東京大空襲の写真、学童集団疎開の写真などを展示します。日時、場所、前期、8月7日木曜から12日火曜、9時から21時、初日は13時から、豊洲シビックセンター1階ギャラリー。後期、8月13日水曜から19日火曜、9時から21時、初日は16時から、最終日は13時まで。江東区文化センター2階展示ロビー。問い合わせ、総務課総務係。電話、03-3647-4020。ファクス、03-3699-8773。15、深川図書館戦後80年記念展示。次世代に伝える戦争。空襲や学童疎開の様子を記録した写真パネルのほか、検閲を受けた痕跡が残っている図書や、戦時中の事務文書などを展示します。日時、8月1日金曜から31日日曜、9時から20時、日曜祝日は19時まで。場所、深川図書館3階エレベーターホール。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ、深川図書館、電話、03-3641-0062、ファクス、03-3643-0067。16、江東図書館、平和記念上映会。戦争を知らない世代が増えていく中、平和の尊さと戦争の悲惨さを後世に伝えるために上映会を行います。日時、内容。8月10日日曜、13時から13時40分、子供向けアニメ上映会。おじゃる丸、忘れた森のひなた。8月10日日曜、14時から15時50分、一般向け上映会。太平洋戦争と米ソ対決。場所、 高等図書館鑑賞室。定員各20人程度、先着順。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ、高等図書館。電話、03-3640-3151。ファクス、03-3615-6668。17、高等シネマプラザ、音声ガイド付き上映会。映画、トゥモロー、明日。昭和20年8月、長崎に原爆が投下される前日から翌朝までの日常生活を描く、トゥモロー、明日を音声ガイド付きで上映します。ガイドを希望の方は、イヤホン付き小型 FM ラジオをお持ちください。ラジオをお持ちでない方はご相談ください。音声ガイドとは、目の不自由な方も映画が楽しめるよう、セリフや想像の邪魔にならないように配慮しながら、登場人物の動作や場面環境をシナリオ化し、ナレーションで流すものです。音声ガイドご利用の方はお申し出ください。日時、8月23日土曜、10時30分から、14時30分から。場所、古石場文化センター。定員、各30人、申し込み順。費用、自由席500円。目の不自由な方の付き添いの方一人は無料。要予約。監督、黒木和雄。出演、桃井香織、南加穂、佐野史郎ほか。申し込み、8月10日日曜10時から古石場文化センターに電話で。電話、03-5620-0224。ファクス、03-5620-0258。
18、原爆死没者の無縁遺骨名簿の閲覧。まだ引き取られていない原爆死没者の遺骨のうち、氏名に手がかりのある遺骨の名簿が、広島、長崎、両市から届いています。心当たりのある方はお問い合わせください。問い合わせ、広報校長課校長相談係、区役所2階22番、電話、03-3647-2364、ファクス、03-3647-9635。19、高等図書館、戦後80年の集い。日時、8月22日金曜、10時から11時30分。場所、高等図書館1階鑑賞室。定員30人、先着順。内容、語り継ぐべき戦争体験を昭和館からお招きする次世代の語り部の講話や体験談の映像からお伝えし、平和を祈念します。講話、戦中の子供の学校生活、昭和8年生まれの子供たち。作家、半藤一利による東京大空襲体験談、証言映像の上映。問い合わせ、高等図書館。電話、03-3640-3151。ファクス、03-3615-6668。20、声の広報を発行しています。高等区報の内容を音声でもお知らせするため、区ホームページに音声版を掲載しています。また、視覚に障害のある方向けに、声の広報、CD、デイジーを発行し、毎月3回ご自宅にお送りしています。ご希望の方は、障害者福祉センターへお申し込みください。問い合わせ、障害者福祉センター、電話、03-3699-0316、 ファックス 03-3647-4918。 21中小企業向け事業者支援セミナー。中小企業に勤務する方が経営に必要な情報や実践的なノウハウを習得することで事業の発展、経営基盤の強化等を図ることを目的としたセミナーを開催します。今回のテーマは中小企業のデジタル化支援です。デジタルの活用により事業成功への鍵を見つけられるよう専門家が詳しく解説します。当日の運営は株式会社パソナが行います。日時9月6日土曜14時から17時。場所産業会館。対象中小企業に勤務する区内在住在勤の方。定員20人抽選。申し込み8月21日木曜までに区ホームページイベントカレンダーで。申し込みには会員登録が必要。問い合わせ、経済課販路開拓担当。電話、03-3647-1381。ファックス、03-3647-8442。区ホームページ、イベントカレンダーの二次元コードがあります。22、江東区創業塾受講者の募集を開始します。特定創業支援等事業に関する証明書対象。特定創業支援等事業の支援を受けた証明書の発行を希望する方を対象に、中小企業診断士によるセミナー形式の創業塾を開催します。創業に求められる経営、財務、人材育成や販路開拓について、学ぶことができます。また、証明書により、会社設立時の登録免許税の軽減など、様々な優遇措置を受けることができます。日時、9月11日から10月9日の木曜、全5回、19時から21時30分、10月9日は18時30分から、場所、産業会館、対象、事業を営んでいない個人で、区内で6ヶ月以内に創業する具体的な計画がある方、または創業後5年未満の方で、前回参加できる方、定員30人、申し込み順、申し込み、8月11日月曜祝日から、区ホームページイベントカレンダーで、問い合わせ、経済課融資相談係、電話 03-3647-2331、 ファックス 03-3647-8442、 区ホームページイベントカレンダーの二次元コードがあります。23、家庭を最高に居心地の良い場所に、夫婦パートナー間のコミュニケーション講座、全2回。家事育児分担における認識のズレを解消し、気持ちよく協力し合える関係づくりを目指す講座です。お互いへの理解が深まる対話法や、どちらにも負担が偏らない戦略的家事シェアの方法を、講義とグループワークを交えて学びます。日時、9月7日日曜、14日日曜、10時30分から12時30分、会場10時、場所小松橋区民館、対象夫婦パートナー、定員18組、申し込み順、講師三木智有、 NPO ただいま代表理事、家事シェア研究家。一時保育、幼児、満1歳6ヶ月から未就学児、 10人程度、8月28日木曜までに要予約。申し込み、8月5日火曜9時から、区ホームページイベントカレンダー、または男女共同参画推進センターに、電話窓口で、電話03-5683-0341、ファックス03-5683-0340、手話通訳あり、8月28日木曜までに要予約。区ホームページイベントカレンダーの二次元コードがあります。24、9月10月分、高齢者スマートフォン教室相談会、無料。対象、区内在住の65歳以上の方。スマートフォン教室、9種類の講座があります。ご自身の学びたい内容に合わせてお選びください。それぞれ1回完結の講座です。定員各回15人、申し込み順。講座に1から9の番号をつけて読みます。1、文字入力タッチ操作講座。スマートフォンの文字入力の仕方、タッチ基本操作。日程、時間、会場、申し込み期間は次の通り。9月18日木曜、19日金曜、9時30分から11時30分。豊洲文化センター。8月18日月曜から9月17日水曜。10月2日木曜、9時30分から11時30分。亀戸文化センター。9月16日火曜から10月1日水曜、10月8日水曜、13時30分から15時30分、亀戸文化センター、9月16日火曜から10月7日火曜。2、入門講座、スマートフォンの基本操作、カメラ、メールなど、日程、時間、会場、申し込み期間は次の通り。9月1日月曜、9時30分から11時30分、江東区文化センター。8月18日月曜から8月29日金曜。9月4日木曜、5日金曜、9時30分から11時30分、豊洲文化センター。8月18日月曜から9月3日水曜。9月25日木曜、9時30分から11時30分、住吉地区集会所。9月8日月曜から9月24日水曜。10月1日水曜、9時30分から11時30分、亀戸文化センター。9月16日火曜から9月30日火曜。10月2日木曜、9時30分から11時30分、江東区文化センター。9月16日火曜から10月1日水曜。10月9日木曜、13時30分から15時30分、亀戸文化センター。9月16日火曜から10月8日水曜。10月16日木曜、9時30分から11時30分、東洋南地区集会所。9月8日月曜から10月15日水曜。3、基本講座。インターネットや LINE、アプリのインストールなど。日程、時間、会場、申し込み期間は次の通り。9月1日月曜、2日火曜、3日水曜、13時30分から15時30分、江東区文化センター、8月18日月曜から8月29日金曜、9月4日木曜、5日金曜、9日火曜、10日水曜、 13時30分から15時30分、豊洲文化センター、8月18日月曜から9月3日水曜、10月1日水曜、7日火曜、13時30分から15時30分、亀戸文化センター、9月16日火曜から9月30日火曜、10月2日木曜、13時30分から15時30分、江東区文化センター、9月16日火曜から10月1日水曜、10月3日金曜、9日木曜、9時30分から11時30分、亀戸文化センター、9月16日火曜から10月2日木曜、10月10日金曜、9時30分から11時30分、江東区文化センター、9月16日火曜から10月9日木曜。4. LINE 講座初心者コース。LINE でできること、友達追加方法、メッセージ、写真の送り方、スタンプの送り方。日程、時間、会場、申し込み期間は次の通り。9月4日木曜、9時30分から11時30分、江東区文化センター。8月18日月曜から9月3日水曜。9月11日木曜、12日金曜、16日火曜、9時30分から11時30分。豊洲文化センター、8月18日月曜から9月10日水曜、10月8日水曜、10日金曜、9時30分から11時30分、亀戸文化センター、9月16日火曜から10月7日火曜、10月14日火曜、13時30分から15時30分、亀戸文化センター、9月16日火曜から10月10日金曜、10月29日水曜、9時30分から11時30分、江東区文化センター、9月16日火曜から10月28日火曜。同じく4、LINE 講座に戻って、使いこなしコース。LINE の基本的な使い方から知っていると便利な機能。日程、時間、会場、申し込み期間は次の通り。9月4日木曜、13時30分から15時30分。江東区文化センター。8月18日月曜から9月3日水曜。9月11日木曜、12日金曜。13時30分から15時30分、豊洲文化センター、8月18日月曜から9月10日水曜、9月17日水曜、9時30分から11時30分、豊洲文化センター、8月18日月曜から9月16日火曜、10月10日金曜、22日水曜、13時30分から15時30分、亀戸文化センター、9月16日火曜から10月9日木曜、10月15日水曜、9時30分から11時30分、亀戸文化センター、9月16日火曜から10月14日火曜、10月23日木曜、13時30分から15時30分、江東区文化センター、9月16日火曜から10月22日水曜。5. キャッシュレス決済講座。キャッシュレス決済、PayPay のインストール方法、特徴や使い方。 日程、時間、会場、申し込み期間は次の通り。9月5日金曜、13時30分から15時30分、江東区文化センター。8月18日月曜から9月4日木曜。9月16日火曜、17日水曜、18日木曜、19日金曜、13時30分から15時30分、豊洲文化センター。8月18日月曜から9月12日金曜。10月14日火曜、22日水曜、9時30分から11時30分、亀戸文化センター。9月16日火曜から10月10日金曜、10月15日水曜、28日火曜、13時30分から15時30分、亀戸文化センター。9月16日火曜から10月14日火曜、10月23日木曜、9時30分から11時30分、江東区文化センター。9月16日火曜から10月22日水曜。6、マップ講座。マップアプリ、Google マップの使い方。江東区防災アプリの使い方。日程、時間、会場、申し込み期間は次の通り。9月24日水曜、13時30分から15時30分、豊洲文化センター。8月18日月曜から9月22日月曜。10月2日木曜、13時30分から15時30分、亀戸文化センター。9月16日火曜から10月1日水曜。7、SNS 講座。SNS、Instagram、X のインストール方法。アカウント、登録手順や使い方。日程、時間、会場、申し込み期間は次の通り。9月25日木曜。13時30分から15時30分、豊洲文化センター。8月18日月曜から9月24日水曜。10月28日火曜、9時30分から11時30分、亀戸文化センター。9月16日火曜から10月27日月曜。8、マイナポータル活用講座。マイナポータルのインストール方法、利用手順や使い方。日程、時間、会場、申し込み期間は次の通り。9月26日金曜、9時30分から11時30分。豊洲文化センター。8月18日月曜から9月25日木曜。10月15日水曜、9時30分から11時30分、江東区文化センター。9月16日火曜から10月14日火曜。10月21日火曜、9時30分から11時30分、古石場文化センター。9月16日火曜から10月20日月曜。10月29日水曜、9時30分から11時30分、亀戸文化センター。9月16日火曜から10月28日火曜。9、マイナンバーカード保険証講座。マイナポータルのインストール方法。健康保険証利用や公金受取口座の登録方法。日程、時間、会場、申し込み期間は次の通り。9月26日金曜、13時30分から15時30分、豊洲文化センター。 8月18日月曜から9月25日木曜、10月15日水曜、13時30分から15時30分、江東区文化センター、9月16日火曜から10月14日火曜、10月21日火曜、13時30分から15時30分、古石場文化センター、9月16日火曜から10月20日月曜、10月29日水曜、13時30分から15時30分、亀戸文化センター、9月16日火曜から10月28日火曜。ここまではスマートフォン教室でした。スマートフォン相談会。スマートフォンを使用する際の不明点やお困りごとに、相談員がマンツーマンでお答えします。相談時間は30分。いずれも時間9時30分から16時30分。定員36人。申し込み順。日程、会場、申し込み期間、次の通り。9月9日火曜、江東区文化センター。8月18日月曜から9月8日月曜。9月30日火曜、豊洲文化センター。8月18日月曜から9月29日月曜。10月8日水曜、江東区文化センター。9月16日火曜から10月7日火曜。10月23日木曜、亀戸文化センター。9月16日火曜から10月22日水曜。スマートフォン教室、スマートフォン相談会、いずれも。申し込み、日程表の申し込み期間に、電話で江東区高齢者スマートフォン教室等事務局へ。電話、0120-659-719 9時から17時土曜日曜祝日除く。会場でスマートフォンの貸し出しも行いますので、お持ちでない方も参加できます。11月は東大島文化センター、江東区文化センター、森下文化センターで、12月は砂町文化センター、江東区文化センターで開催予定です。問い合わせ、長寿応援課、シニア活躍支援係。電話、03-3647-9468。ファクス、03-3647-9247。25。65歳以上の方の食事で作る健康教室。年齢に合った栄養摂取は介護予防の重要なポイントです。シニア世代向けの食事、減塩、腸活、便秘予防、簡単料理レシピなど、今すぐ役立つ話を聞き、教室終了後も続けられる記録表を使って、自身の食生活を振り返ります。バランスの良い栄養摂取と健康な体づくりのために、ぜひご参加ください。日時、9月5日、19日、10月3日、17日、11月7日、21日、12月5日、19日の金曜、全8回、10時から11時、場所、深川ふれあいセンター。対象、区内在住の、要支援・要介護認定を受けていない65歳以上で、全8回参加できる方。定員20人、抽選。昨年度参加していない方を優先。申し込み、8月15日金曜までに、株式会社フォーラルに電話で、 電話 03-3681-9876。 9時から18時、土曜日曜祝日除く。ファクス 03-3683-0157。 問い合わせ地域ケア推進課地域ケア係、電話 03-3647-4398、 ファクス 03-3647-3165。 26、生き生きスタートプログラム。9月から11月。老化に負けない心身づくりの習慣化に向け、高等生き生き体操筋力トレーニング編や、体を使った脳トレ体操など、自身で続けられる介護予防に効果的な運動を学びます。体力測定や医療専門職による健康管理、介護予防に役立つミニ講座も実施します。実施場所、実施日時、休館日を除く、定員、抽選の順に読みます。有明スポーツセンター、9月2日から11月18日の毎週火曜、全11回、10時から11時30分、20人。深川スポーツセンター、9月2日から11月18日の毎週火曜、全11回、14時から15時30分、25人。総合区民センター、9月3日から11月26日の毎週水曜、全13回、9時30分から11時、20人。東砂スポーツセンター、9月3日から11月26日の毎週水曜、全13回、13時30分から15時、20人。受講決定者へは、別途持ち物等をご案内します。対象、区内在住で65歳以上の方、要支援・要介護認定者を除く。申し込み、8月18日月曜筆着までに、往復はがきに、1、教室名、2、希望実施場所、3、氏名、振り仮名、4、住所、5、電話番号、6、性別、7、年齢を記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 1-39-1-705、株式会社 J-REC 高等支店へ。なお、往復はがきは返信用宛先も記入。問い合わせ、地域ケア推進課、地域ケア係。電話 03-3647-4398。ファクス 03-3647-3165。27、精神保健講演会、統合失調症の理解と対応について。100人に1人がかかると言われる統合失調症は、生活に支障をきたすこともあり、周囲の理解やサポートが必要な病気です。病気や治療、家族の関わり方について、専門医から話を聞きます。日時、9月4日木曜、14時から16時30分、会場13時45分、場所南砂区民館、対象区内在住在勤の方、定員50人、申し込み順、講師川上慎太郎、東京都精神保健福祉センター。申し込み8月5日火曜9時から、区ホームページイベントカレンダー、電話窓口またはファクスに、1、講座催し物名、2、氏名振り仮名、3、郵便番号住所、4、電話番号ファクス番号を記入し、 城東南部保健相談所へ。電話03-5606-5001。ファックス03-5606-5006。区ホームページイベントカレンダーの二次元コードがあります。28、認知症講演会。認知症になっても失われないその人らしさ。脳科学者としてだけでなく、自身も認知症の家族、実母を8年間介護してきた経験から、体験談や生活の工夫、家族としての接し方などについてお話しします。新たな生活や考え方のヒントを見つけてみませんか？日時、9月1日月曜、14時から16時30分、会場13時30分、場所、江東区文化センター2階ホール、定員300人先着順、講師、御蔵彩子、東京大学大学院総合文化研究科特任研究員。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ、地域ケア推進課地域ケア係。電話、03-3647-4398。ファックス、03-3647-3165。区ホームページの二次元コードがあります。29、障害当事者と共に学ぶ、企業・事業者向け障害理解促進ワークショップ。日時、9月18日木曜、13時30分から16時30分。場所、江東区文化センター。対象、区内民間事業者にお勤めの方、経営者の方。定員30人、抽選、1事業者あたり3人まで。内容、障害者への合理的配慮提供義務化への対応や、事業者内での雇用促進等について、対話・グループワークを通じて考えます。講師、石川昭代、NPO 障害平等研修フォーラム、認定ファシリテーター、他4人。申し込み、8月25日月曜17時までに、区ホームページイベントカレンダー、電話窓口またはファックス、メールに、1、氏名、2、所属事業者名、3、連絡先、メールアドレス、電話番号、ファックス番号のいずれか、4. 参加にあたり配慮が必要な場合はその内容、手話通訳等を記入し、障害者施策課施策推進係へ。電話 03-3647-4749。 ファックス 03-3699-0329。 E メール、 shiksak-k@city.koto.lg.jp。 抽選結果は8月29日金曜までに通知。区ホームページイベントカレンダーの二次元コードがあります。30、8月18日月曜から子ども家庭支援センター一部児童館にキャッシュレス決済端末を導入。キャッシュレス決済対象サービス。子ども家庭支援センターリフレッシュひととき保育。児童館古石場塩浜東砂小名木川一時預かりサービス。深川北子ども家庭支援センターは改修工事期間中、森下文化センター等での保育となるため、現金のみでの支払いになります。問い合わせ、 養育支援課管理運営係、電話03-3647-9055、ファックス03-3647-7534、子ども家庭支援課子ども家庭係、電話03-3647-9230、ファックス03-3647-9196。31、大久保区長コラム、区長が聞く、見る、5。今回は永代について話を伺います。今月は行政相談委員の大谷誠さんにお話を伺いました。普段どのような相談がありますか？町の相談相手として幅広い相談をいただきます。鳩の餌やりやペットのマナーについての相談をいただいた際は、関係機関につなげて看板を設置してもらいました。永代地域の魅力はどんなところでしょうか？交通の利便性に加えて環境の良さが魅力ですね。お祭りなど一年を通じて様々なイベントが開催されていて、地域コミュニティの土台となっています。近所で顔を見たら挨拶を交わすような関係性ができていて、治安の良さや住みやすさにつながっています。地域のおすすめスポットはありますか？永代橋から見る夜景は綺麗ですし、東京海洋大学越中島キャンパスにある明治丸もおすすめです。他にも地域には魅力的なスポットがたくさんあるので、今後映画やドラマのロケ地などとしても活用されていくといいですね。新しく始まった高等フィルムコミッションには期待しています。大谷さんからは交通や高齢者支援など身近な課題についてのご要望もいただきました。これからも地域の皆さんの声を聞きながら笑顔あふれる街づくりを進めていきます。大谷さん、ありがとうございました。7月から開始した高等フィルムコミッションにもぜひご期待ください。対談後、東京海洋大学の矢吹名誉教授のご案内で明治丸を見学。150年前に作られたものですが、修復工事やメンテナンスによって当時の姿を残しています。明治天皇の巡幸にロイヤルシップとしても使用され、壁や階段に至るまで細かなこだわりがたくさん。隅田川や運河を望むロケーションも抜群です。夏休みの予定が決まっていない皆さん、明治丸おすすめです。
32、8月は道路ふれあい月間。脈々と輝く命をつなぐ道。道路には私たちの生活を支える身近で重要な役割があり、交通のためだけでなく、電気、ガス、上下水道などのライフラインの設置場所としての役割もあります。道路を広く美しく安全に利用するために、みんなでゴミやタバコを捨てない。自転車やバイクを放置しない、勝手に物や看板を置かない、などのルールを守りましょう。道路専用許可申請を忘れずに。道路上に物を設置するときは、道路法に基づく道路専用許可が必要です。道路専用とは、道路管理者以外の人が道路上、上空、地中も含む、に工作物等を設置し、計測して道路を使用することです。対象となる主な物件、商店や会社の看板や日よけ、商店街の装飾灯やアーチ、工事用の仮設足場、仮囲い、大きさや高さ、専用面積などの基準があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、道路か道路専用係、 電話 03-3647-9689、 ファックス 03-3647-2126、 区ホームページ道路の専用の二次元コードがあります。広告物を掲出する際は屋外広告物許可のご相談を。建築物の壁面、屋上、または自立式のものなど屋外に広告物を設置する際は区への許可申請が必要な場合があります。自分の店舗や会社に名前や商標を表示するときも、表示面積の合計が10平方メートルを超える場合は許可申請が必要です。また広告物の落下等に対する安全性の確保が重要視されています。設置工事や維持管理が適切に行われないと事故につながり非常に危険です。屋外広告物の設置基準は条例により定められています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ管理課管理係、電話 03-3647-9627、 ファックス 03-3647-8454、 区ホームページ屋外広告物の規制の二次元コードがあります。みんなの道路、きれいに安全に。道路上の電柱や街路灯等への違法な広告物、張り紙等は街の景観上好ましくありません。区では違法な広告物の除却活動を実施し、美観の維持向上に努めています。また道路にはみ出している宅地内の樹木は歩行者や自転車などの通行の支障となり、交通事故の原因にもなりかねません。所有者が剪定等を行うようお願いします。問い合わせ施設保全課観察係、電話 03-3642-5094、 ファックス 03-3642-4748、 区ホームページ観察業務についての二次元コードがあります。